今朝はヨハネ福音書6章全体にわたって書かれております命のパンについてご一緒に考えてみたいと思います。その私たちが日頃食べているパン、まあ、広く言えば植物ですが、それは私たちが生きていくためにはどうしても欠かすことのできない命の糧であります。しかし最近ではそういう食料が気候変動とか異常気象の影響によって思うように生産ができなくなっています。気候変動でまさにこの四季の移り変わりが薄くなってまいりまして、もう夏が過ぎたのか、もう冬になったのかっていう、そんな感じの、まあ、気候状況であります。でまた、気候変動によって世界では干ばつだったり、あるいは大雨、ゲリラ豪雨によって大雨が降って、その農産物への被害がかなり出ているということが言われております。これはまさに自然の変化の顕著な表れではないかと思うわけであります。で食べ物といえば、まあ、日本の食料事情、皆さんは日本の食料事情、自給率はどのぐらいだとご存知でしょうか。現段階では約 40% だそうです。大半は海外からの輸入で賄っていると言われるのですが、何かの形でその輸入が途絶えたら私たちは明日からどうなるのでありましょうか。まあ、かなりの、きつい、状況が起こるのではないかというふうに思います。まあ、そういう事情を知ってか知らずしてか、まあ、最近食べ残しの問題が指摘されているわけであります。いわゆるフードロス、人々が食べ残す食べ物の量は一体どのぐらいあるのでしょうか。年間600万トンだそうです。まあ、600万トンという数字を聞いてもそれがどのぐらいの量になるのかということはなかなか知ることはできませんけれども、かなりの量ではないかと思うのです。自給率 40% の国において600万トンの食べ物が捨てられているんですよということが、まあ、話題になっているわけであります。かつて、ケニアの環境保護活動家であるマータイさんが言ったもったいない運動、もったいない、その運動を提唱して世界各国にその環境保護問題を訴えていましたが、もったいないという言葉、これは日本語でありますけれども、先人の人たちが食べ物に対する謙虚な思いをそこに示しているんじゃないでしょうか。昭和の時代に生まれた者にとってはその感覚はよくわかるわけであります。捨てられない、もったいない、取っておこう、残しておこう、そういう思いが、まあ、昭和生まれの者にはひしひしと感じるわけでありますが、しかし今は大量生産、大量消費の時代ですから、そんなバカなことを言うなと笑われてしまうわけであります。もったいないよりもたくさん消費しなさい、これは日本の現実ではないかと思うわけであります。さて、こうしたことをお話ししながら、イエス様はそれに呼応するようにパンの話を、単なるパンの話ではなくて命のパンと銘打った話をされたのであります。イエス様はそのことを、この福音書の中で語っております。私は命のパンである、私のもとに来る者は決して飢えることなく、私を信じる者は決して乾くことはない。この前提になるのが当時の人々の食の問題といいましょうか、食べることに いろいろと関心を持っていた人たち、そういう人たちに命の話をまあされたわけであります。もちろん命のパンというのは食べ物ではないことは今でもないんでありますが、まあパンに飢れている人たちに対してイエス様は命のパンという言葉をそういう人たちに向けたわけであります。さて命のパンとは何なのか、その前に、この6章を読み始めますと2つの事例が出てくるんですね。これは人間の食に対する欲望というものではないかと思うんですが、最初に出てくるのが5つのパンと2匹の魚の話です。まあ、これは皆さんもよくご存知ですので改めてここで説明することもないと思いますが、子供1人分の食べ物でしかない小さなわずかな食べ物を5000人もの人々に分け与えた。そして人々は皆それを食べて満足したというわけであります。どうしてそんなことができるのか、まあそれは今ここで論議してもあれですが、わずかのパンでわずかの食べ物で5000人の人々を養ったっていうイエス様のこの技、まあ通常奇跡と呼んでおりますけれども、そういうことが5000人の目の前で行われたわけでありますけれども、そのことに味を占めたっていうのか、そういう言い方は悪いかもしれませんが、この方は私たちに食べ物をくださる方なんだと思ってイエス様がどっかに行った時にはすぐに後を追いかけてイエス様にまるでその食べ物をくださいというようなことをまあ示したわけであります。それを見抜いたイエス様はこう言いました。あなた方が私を探しているのは印を見たからではなくパンを食べて満腹したからだと。この印というのは、別の聖書では奇跡と書いてありますけども、まさに5000人の人々を養った奇跡でありますが、あなた方が私を探しているのは何でしょうか。イエス様がどなたであるかということすら見抜かないで、ただパンを食べて満足している、それだけかとイエス様は問いかけたわけであります。大変厳しい言葉であります。人間が生きるためには食べることは大事ですけれども、何もお腹いっぱいに食べる満たされることを願うことはないと思うわけであります。でイエス様が言った、私を探し求めているのはなぜかと問いかけているわけです。皆さん方はイエス様からそう聞かれたら、教会に来て信仰を持ってあなた方が探し求めているのは何ですか、それをまあ深く考えなければならないかと思うのです。でその話がそれますけども、昔ある先輩の牧師から聞いた話であります。戦後教会はすぐに座る席がないほどにたくさんの人が教会に集まっていた。なぜでしょうか。終戦後間もない頃ですから海外からたくさんの援助物資が届けられた。それをまあ教会において配るということが行われていたようなんです。ですから教会に行けば何か得られる、もらえる、そういう思いで当時の人々は教会を訪ねてきたという話であります。ところが時代が少し進む、社会が落ち着いて復興が進んでいくと、人々は教会に来なくなって教会は元の静かな教会になったよ、そんな話をしていたわけであります。つまりここでは人々は何を求めたか、また教会はその人たちに何を与えたんだろうか、牧師は反省しなければならないと言っておりました。さあそこで、イエス様が引き合いに出したその5000人と次に 出てくるのは出エジプト記の出来事であります。これは6章31節以下のところに出てくるんですけども、出エジプト記に記録されたイスラエルの歴史から人々がエジプトでの長い苦難の生活から解放されることを願って、晴れてその願いが叶い自立することができたんです。晴れてエジプトの国を出て父と蜜の流れる国へと向かったのでありますが、出発してから数日後にその希望も喜びも一変したわけであります。エジプトを出て以来、人々は食べるにも水を飲むにもどこを探してもそうした日が続いた。そうこうするうちに人々からモーセに対して苦情が出たわけであります。我々はエジプトを出てから食べ物らしい食べ物、飲み物らしい飲み物を飲んでいないんだ。エジプトの国で主の手にかかって死んだ方がマシだった。あの時は肉のたくさん入った鍋の前に座ってパンを腹いっぱいに食べさせられた。あなたたちは我々をこの荒野に連れ出してこの全回収を飢え死にさせようとしているではないか。なんと勝手なことをこの人、イスラエルの人は言い出したんでしょうか。早く出たい、エジプトから早く出たいと言いながら出てみたらそこに試練が待っていた。そんな試練を受けるならエジプトの残っていた方がよかった。これは人間の一つの身勝手な思いではないかと思うんですね。食べ物に飢えた時にあるところにしか求めていかない、こういう人間のずるさがあるわけであります。で、答えは神はイスラエルの人々の不平を聞いて彼らに伝えるがよいと、あなたたちは夕暮れには肉を食べ、明日にはパンを食べて満腹する。あなたたちはこうして私があなたたちの神主であることを知ることになる。このパンを与えるけれども、パンを与えてそれで終わりじゃない。大事なのは私があなたたちの神であることを覚えるんだ。大変貴重な言葉ではないでしょうか。イスラエルの人々が忘れていたのは食べることに夢中になって神を忘れていたということであります。イエス様はなぜこの6章の中でその2つのことを取り上げたのだろうか。それは一番関心を持っているのが食べ物であって、彼らはそうして信仰をないがしろにしていたのではないか。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるのだ。イエス様が言われた言葉有名ですね。人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるのだ。さて、そこでイエスは神の口から出る一つ一つの言葉、命のパンという言葉でそれを説明しようとされたわけであります。私は命のパンである、私のもとに来る者は決して飢えることなく、私を信じる者は決して乾くことがない。私の見方でありますが、命というのは大変不思議なものではないかと思うんですね。命というのはめいめい神様からその命を与えられておりますが、それは私一人のものではない。共に生きている者とのつながりの中で生きているのだ。命はそういうものだということを聖書は語るのではないでしょうか。命は神から与えられているけども、それはあなた個人のものではないんですよ。みんなのものなんでもある。みんなと手を合わせて生きることが大切なのだ。空の鳥、野の草、小さな虫も大きな動物も皆命を持っている。そうした命を共に分かち合い連帯して生きることがこの命というものではないでしょうか。 そしてまあ私の命は、まあ、与えられた命には違いないのですが、これはもうずっと遠い昔から受け継がれてきた命なんです。今得た命ではなくて、もう昔からずっと連々つながってきた命、まあその先祖が誰かは分かりませんけども、命であるのはそうした形でつながりを持って今日まで送ってきたからではないかと思うんです。でもう一つ大事なことは、聖書はさらに続けるわけですね。人の命は神の命とつながっているのだ。単に人間同士の命ではなくて、もっと大事なのは、私たちの命は神の命とつながっているのだ。神の命とつながっているということ。実は残念ながら、私たちはあのアダムの事件以来、神との関係を断ち切って自己中心にしたという歴史がございます。まあ、歴史というか、そういうことが創世記に書かれているわけでありますが、神との関係を、まあ、神の命を捨てて自分だけで生きようとしたということが、この旧約聖書に出てくる、教えではないかと思います。だから人間同士のつながりは確かにあるけども、私たちは神の命をどこに受けているか、そんなのはいらないというのでしょうか。イエス様は言われました。私は命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることなく、私を信じる者は決して乾くことがない。私は天から降ってきた生きたパンである。このパンを食べるならば、その人は永遠に生きる。永遠に生きるっていうのは、神の命を持っているからです。それを私たちがこのイエス様の教えから言えるのではないでしょうか。まあそういうふうにして、私は命のパンというのは、ただイエス様は心にその安らぎを得なさい、信頼しなさいということだけを言っているのではなくて、神との命をつなげる、それがそこに言われていることではないかと思うのです。永遠の命というのは、未来生後このいつまでも続く命ではなくて、私たちが神の命を持っているかどうかということで、永遠に生きるという言葉がそこに言われているのではないでしょうか。さて最後に、私はそのことが一体どこにあるか、私たちはその命のパンの事実を目の前で見ているわけであります。目の前で見ている。イエス様は言われた。はっきり言っておくが、人の子の肉を食べ、その血を、その血を飲まなければ、あなたたちのうちに命はない。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉はまことの食べ物、私の血はまことの飲み物である。さてここに出てきた肉と血ということ、私たちは何を連想する、思い起こすでしょうか。命のパンのこと、答えにイエス様は、私の肉を食べ、私の血を飲まなければ永遠の命を得ることはできないんだ。つまりこれは生産式のことを、私たち教会人は受け止めたわけであります。生産式において行われるパンとブドウ酒、それは単なる飾りではありません。まさに永遠の命に至る、その証として、私たちがその生産式を通してその恵みをいただいているわけであります。取って食べなさい、これは私の体である。また杯をも取り、感謝の祈りを唱え、この杯から飲みなさい、これは罪が許されるよう多くの人々のために流される私の血、契約の血である。 あの晩餐会の席上、イエス様は弟子たちにそう言ってですね、取って食べなさい、私の体である、杯を飲みなさい、私の血である。これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血である。どうかそういう意味では聖餐式に預かるときには本当にイエス様から命のパンをいただいているのだという思いでひざまずいていきたいと思うのであります。一言の祈りをいたします。父なる神様、信仰生活を送りながらもいつも迷い、どこに向かっていくべきか自ら反省することが多いです。主よ、どうぞ私たちの思い煩いを受け止め、常に共にいてイエス様からの命をいただくことができますように、命の確認をさせてくださるように、一言の祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げています。アーメン。